主イエス様の恵みと平和が皆様方に豊かにありますように。おはようございます。暑い中ですが、今日もご一緒に礼拝をさせていただくことができますことを心から感謝をいたします。今日与えられたルカ14章25節からのところ、ご一緒に、心を開いてですね、しっかりと私たちの魂の中に入れていただければと思っております。捨てるものが傷つくものということでありますが、この箇所は弟子の条件について書かれてあるところであります。冒頭の箇所25節を見ますと、大勢の群衆がイエス様と一緒に歩いていたとあります。で、この群衆たちに向かって語られた説教であります。イエス様の周りには12人の弟子たち、あるいは婦人たち、そしてその周りにはもっと大勢の、名前が記されておりません、さまざまな人たちが後をついていた。それは容易に想像することができるのではないでしょうか。なぜ後をついていったのか。そこに利益があるからです。何の利益か、それは人によって違うと思います。その説教を聞いて心が捉えられて、もっと聞きたい、もっと聞きたいという人もいたでしょうし、できればこの人の弟子になりたい、そういう人もいたでしょう。あるいはなんとなくついていったという人もいるでしょう。熱心な人に誘われていった、そして話を聞いたり、その様を見て、これは何かあるんじゃないか、わからないけどついていってみようという軽い気持ちで行った人もいるでしょうし、あるいは全く正反対にですね、何かまやかしではないか、その裏を自分は見てやると思ってついていった人もいるかもしれません。今日読んでみますと、この中にイエス様が条件を提示してらっしゃるんですが、これこれの人こそ私の弟子なのだという書き方ではなくて、その反対で、これこれでは私の弟子になれない、それを3回繰り返しておられる。そういうところを見ますと、どうやらイエス様の見立てからしますとですね、ついてきている人たちにそんなに期待をしておられないのかなとも思われますが、果たしてどうなんでしょうか。弟子とはそもそも師と仰ぐ、個人的に、ね、その人とつながって、その人から教えを聞き、あるいは技を見せていただいて、自分もそのようになりたいと熱心に後をついていくものであります。当然イエス様の弟子ということであれば、信仰の世界においてですね、導き手である主イエスと一緒に歩いて、その教えをしっかりと身につけて、自分もそのようになる、さらには自分もイエス様のように人々にそれを伝えていく、あるいはそのような技を行う、そういう願いを持っていた人と考えていいのではないかと思いますが、26節を見ますと、まず最初に厳しい言葉が出てきます。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になれない。28節を見ますと、自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできない。これは弟子になりたいと願っている人に冷や水をかけるような言葉、その気持ちをくじくような言葉だったのだろうか。あるいはこの方、この人たちをですね、素晴らしい人生へと招くためにこのような言葉を語られたのだろうか。私たちはどちらだろうかと思う思いを持ちながら、この言葉をしっかりと見ていきたいと思います。で、そこで二つの例え話が語られています。二つともよくわかる話です。ところが前後関係がどうなのかというのは、果たして私たち納得できるでしょうか。塔を築こうとするときと28節からありまして、まず座って 完成に十分な金があるのあるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかった、できなかったというでしょう。これはよくわかる話であります。次の話もよくわかる話であります。戦を挑む、戦いを挑む、相手と自分勝てるかどうかということであります。どんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられるだろうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。それぞれの話がわかるんですが、これがどう結びつくのかということです。で、この二つの例えで共通する言葉が出てきます。それはまず座って考えなさいということです。すぐに塔の建設に動き出す前に、すぐに戦いに出発する前に、まず座って考える。で、この場合、別に塔の建設あるいは戦いの話ではなくて、テーマは弟子になる、イエス様の弟子になるということですから、ここではですね、どうやって、解釈することができるかというと、塔の建設にお金が必要だと同じように、弟子になるには何かが必要だ。ここでお金と言っていますけれども、私たちはこれを別にお金だけでなくて、主の弟子になるのに必要な一切がさえること、私はそれを十分に持っているかどうか、それをまず座って考えなさい。学生時代にですね、私が住んでおりましたところはちょっと特殊なところでして、クリスチャンの大学生ばかりが集まっていました。25名いた。大学はバラバラです。その中から何人かが牧師になって今も活躍している人たちが少なからずいます。それぞれでした。就職するか、さらに進学するか、いや進学校行くかで、ある人は何日間か別の場所に行って、そこでずっとお祈りをして帰ってきた。彼曰く、どうもわからない、答えが出ないと言いながら最終的には進学校へ行ったわ。座って考えてみる。自分の能力、あるいは自分の適性、そして教会の人たちの自分を見る目、親兄弟のこと、いろいろ考えてみる。そういうことであります。十分なものを持っているのかどうか。事業を始めて途中で資金不足になってしまえば、事業を完成することができないと同じように、自分に弟子になるのにふさわしいものが本当に十分にないということが分かったら、それは道を変えた方がいいのではないか。あるいは、いや、十分あるかどうかは分からないけれども、とにかく踏み込んでみよういう人もいるかもしれません。いずれにしても大事なのは、まず座って考える。二つ目のことを考えてみると、戦いを私たちはしなければならない。どういう戦いか、それは様々であります。この信仰の道に従っていろいろな戦いが出てきます。もっとこの仕事よりも自分にとって儲かる仕事があるんではないか、親兄弟や周りの人たちが手をたたいて喜んでくれるようないい、そういう働きがあるんじゃないか、そういう誘惑もあるかもしれません。経済的にどうか、そして何よりも自分は教会でそういうことをやっていくことができるか、いや、教会はなくても一人で開拓をしていくんだ、そういう戦い、 さまざまな戦いがある。まず座って考えてみなさい。ひょっとするとあなたは最初から不適格なのではないか。不適格なら道を変えたらいい。けどここはもちろんイエス様は弟子を招こうとして語ってらっしゃるところで、あえてこのような言葉を語ってらっしゃるということを前提に読んでいきたいと思うわけであります。確かにイエス様の弟子と聞きますとですね、世の中の他の仕事とは違うのであろうか、あるいはいや仕事を持ちながらでも弟子としての生き方があるんではないかとか、さまざま私たちは考えます。ただ分かっていることは、ここで書かれているように簡単なことではない、気楽な話ではない、楽しくはないかもしれない、儲かる話でもない、厳しいものだ。それでもイエス様は弟子を呼び集められた。厳しい言葉のこの裏には真の招きがある。私たちはそれを読み取っていきたいわけであります。その証拠にですね、イエス様はこの後弟子を派遣され、伝道の場に使わし、あるいはご自分が天に昇っていかれる時にも世界へ行って福音を述べ伝えて洗礼を授けて私の弟子にしなさいとおっしゃったんですから、冷や水を浴びせて、そして来るものを次々と落としてしまうような選択をなさるために語られた言葉ではないはずであります。表面上大変厳しい言葉ですけれども、もう少し深く見ていきたいと思います。で、この弟子への招きということのテーマとしてはキーワードがあって、それが一つ自分の十字架を追うということと、もう一つは今日の一番最後に出てくる言葉でありますが、捨てるという言葉。どうやらこの二つの言葉というのは同じことを言っているようであるし、でその前に語られている親兄弟を憎むというのも皆同じことだということはだんだんと見えてまいります。いつ頃からでしょうか、断捨離が流行りだしました。今でもテレビでやっているようでありますが、一人の女性がそれに取り組み始めましてですね、賛同者ができて随分大きな動きになっているようです。そして家の中にある不要なもの、必要ないものだけれど家の空間を占めてしまってかえって生活がしづらい、そういう人たちがこの断捨離に励む。断捨離とは何かと言いますと、まず断、断つことです。不要なものを断つ。それからもう一つは不要なものを捨てる。そして最後離れる。何から離れるか、物への執着から離れる。それでもって家の中には必要最小限のものでかなりすっきりして、狭い狭いと思っていた家が結構広くなる。そういうことで、それはですね、生活そのものを楽しくする、そして精神的にもゆとりを持つことができるように変わっていく。ところがやりすぎて、それを徹底してやりすぎてですね、結局は戻ってしまったという人たちも多くいるようであります。この物への執着とか捨てるとか離れるとか、こういうことと26節の自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎むということは、どうやらつながりのあるようです。ただ、私たちはここで非常に大事なことなんですが、この箇所で語られている憎むという言葉は、愛情を否定するということでは決してなくて、これはユダヤ的な一つの表現。どういうことかというと、神様との関係を優先するために他との関係を相対化する。もし神様との関係を考えないのであれば、もちろんここに書かれてある自分の親、父、母、妻、子、兄弟、姉妹は 私たちの人間関係の基礎であるし、最も大事にしなければならない関係ですから、決して憎んではいけないわけであります。聖書は憎めと書いていないけれども、ここに書いてある。父母を敬えと実会は教えますし、パウロもそのことを繰り返し語っていますので、聖書は文字通り憎むのではなくて、ここで書いてある憎むというのは、優先順位として第一であったものを第二以降にずらしなさいということであります。で、どれが第一になるのか。神様と私の関係が第一になる。そうしたときに第二、第三、第四の優先順位からすると、それらの事柄がかえって生き生きとしてくる、良いつながりになっていくということであります。決して憎んで捨てる関係を断つということでは決してないわけであります。そう考えてきますと、イエス様がおっしゃった父母、こういった家族を粗末にするということでなくて、それよりも上に神様との関係、イエス様との関係を置いた人は私の弟子にふさわしいということであります。そうして初めて先ほどの二つの例えがよく分かってくる。つまり塔を建てるというのは弟子としての人生を立て上げていくということであります。キリストの弟子としての自分の人生をある時点からスタートし、そして5年、10年、30年、50年、70年と続いていって、ああ塔が建たないと思っていたのに、そこそこの塔が建ったなぁと、まあ、自分が言うのでなくて周りの方々がそう言ってくださったりするんではないか、そういうことであります。ですから、塔を建てるために十分な資金、お金があるかどうかということを置き換えて言えば、私たちは自分の弟子としての歩みのために人の助け、親子、兄弟やそういうこと以上に神様に寄りすがって祈りながら一つ一つをやっていっていますか。困難があるとき組織の力に頼っていませんか。それよりも大事なことだけれども、友達の助けも大事だけれども、神の前に身を伏して祈っていますか。そうしていくときに人や組織や資金やそういったものに頼って立て上げていくもの以上の大きな大きな塔が立つんじゃないですか。同様に二つ目の例えも戦いに勝てるかどうかということですけれど、私たちは一人ぼっちで戦いに挑むということの難しさをよく知っています。誰かの助け、アドバイスがあって、そして組織がバックにあれば心強い。だけれども神様との関係をまず最初にしていくときに、神への信頼があるときに、私たちは小さな戦い、大きな戦い、それをたった一人で戦い抜くことができるんではないでしょうか。もし戦いに力不足ということであるならば、そこで立ち止まって条件闘争じゃありませんけれど、では私はここまで下がります、あのことをこういう方向へ持っていきます。そうしてみたところで、私たちの人生は自分の願いが実現する、自己実現の人生ではなくてですね、自分に与えられた、自分自身は自分を十分素晴らしいものに満たされているとは思えないのに、自分にふさわしい塔も立てば戦いにも勝てるということではないでしょうか。そうしていきますと、自分の十字架とは何かということがだんだんよく見えてまいります。自分の十字架を背負ってくるものでなければ弟子になれないのは当然のことですが、さてこの自分の十字架をどう解釈していいか。多くの方はこれをですね、自分に与えられた試練、病気であるとか、あるいは事業の失敗であるとか、あるいは自分の計画の挫折であるとか、そういうマイナスのことと 結びつけて、自分の十字架と言いますか、私はそれにはどうも組みすることはできない。むしろもっと自分の十字架というのは身近にあるんではないか。私たちはある年齢に達すると個人的に違うとは思いますが、例えば一つの仕事を定年を迎えてやり遂げた、一つの事業をやり遂げたので誰かに譲って、自分はもう別の段階に入った、振り返ってみて、よくこの自分があれだけのことできたな、よくここまでやってこれたなと思うとき、若かった頃を振り返れば、いつも自分たちは、私は自分たちは自分にないものばかりを見ていた。自分には能力がない、自分には人脈がない、自分には十分な資金力がない、決断力が足りない、忍耐力といえばほとんどない、ないことないことばっかりに目が向いて、私は何にもできない、本当に何にもできない。ところが年を重ねて振り返れば、いや、あれでよかったんだと。つまり、ない自分でよかったんじゃないか。群を抜くような能力を持ち、抜群の決断力があり、忍耐力は誰にも負けないという人が、本当に素晴らしいものを立て上げているのだろうか。ある時期はそうだったかもしれない。しかし70年80年の人生の最後の頃を見ると、さまざまな破れが見えて、立て上げたと思ったものは、これは蜃気楼のような、そういうニュースを見たり聞いたり身近で知っていたりということを思えば、私は私でよかったのだ、あれも足りない、これもない、これが欠けている。でもある日イエス様と出会って、私というものをまた違う角度から見るようになった。私を見る目は、私が自分を見る目だけでなくて、聖書を通して神が私をご覧になるときには、私をどう判断なさるだろうか、ああ欠け目のない弱い愚かな罪深いものだではなくて、私がお前をあがなったのだ、あなたの足りないその欠如しているところを私が補っているのだ、私が折々にあなたを支えているのだというふうにご覧になっているはずでありますから、私は足りないままでよかったのだ、洗礼を受けてから急に能力がどんどん増えたなんて話はほとんど聞かないのです。そんな必要はないのです。むしろ当たり前のごく普通の欠け目の多い人こそ、より頼むということに力を、時間を費やすようになるので、最初から持っている人よりももっと豊かになっていく。30年、50年と経てば、その差は歴然としていく。普通の人があんな事業を成し遂げた。普通の人がこんな教会を建て上げた。普通の人がこのような奉仕を作り上げていった。そういう話を私たちはよく耳にするわけですから、自分の十字架というのは何も苦難であるとか病気であるとか貧しさであるとか、そういうことだけを考えているとしたら、それはちょっと狭すぎるんではないか。ありのままの自分、生まれて、そして今日まで欠け目だらけで、弱さだらけで、やることがどうも不確かね、というような、私たちがそのままで主の弟子としての招きを受けて、一歩踏み始め、二歩を踏み続け、そして5年30年と経って、50年と経って、後ろを振り返ると、主にあるものの幸いをいっぱい経験し、そしてそのような人たちとの交わりが豊かになる。ああ、この道に来てよかった。この道を 歩み始めてよかった、そう思うのではないでしょうか。ですからイエス様の後をついていった大勢の群衆の人たちを突き放す言葉ではなくて、この人たちが常に、あの時イエス様こんなこと言われた、それを繰り返し繰り返し覚えて、親兄弟より先に神様のことだ、私を支えてくれるのは親兄弟もあるけれど、組織もあるけれど、お金もあるけれど、でもそんなことよりも神様との関係が私を支え導くんだと。今日の説教題を悩みました。弟子の条件とすると、最初からまたあの話かってことになってしまうでしょう。捨てるもの、捨てるものこそ築き上げていくことができる人です。何を捨てるか、それは皆さん方がお考えください。私はあまりにも余分なものを持ちすぎてるんじゃないか。決してお金の話ではありません。家族の話ではありません。私たちは余分なものに時間を取られ、余分なことに悩まされ、悩んでも何の益もないことのために時間を費やし、それよりもそういったものを捨てて、まずは誰を会うか、誰に頼るか、誰と仲良くするか、誰と親しく一緒に歩くか、私の同伴者はこの方ですと言える信仰に立って歩き出し、歩き続け、この歩みを全うする、それこそ主の弟子であります。それは決して牧師や伝道師や宣教師を意味するのではなくて、ごく普通の誰でもキリストを愛する人、信じる人に与えられている招きの道であります。お祈りをいたします。イエス様、あなたの招きに心から感謝をいたします。私たちが自分の十字架を背負い、不要なものを手放し、あなたに信頼して歩み者となれますように。どうか私たち一人一人の人生にあなたの恵みと平和が築かれていきますように。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。